君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
携帯電話もパソコンもバッテリーのテクノロジーなしに進化はありません。バッテリーはハイテク産業の肝なのです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は電池、充電用電池のお話。義歌大電気電子情報工学系、桜井陽次教授に聞きます。先生は電池の先生。
はい、そうですね。一言に言うとそうです、
はい、もう電池業界何年ぐらいやってらっしゃるんですか。
電池研究に入ってからもう30年くらいになりますね。
30年。電池のことなら何でも来いっていう感じですね。
まあ一応そうですが、結構電池っていうのは種類がいっぱいありますので、
はい、
その中でも、まあ、リチウムイオン電池の方で長くやってます、う
ん、充電池ですよね。
そうですね。
リチウムイオン電池っていうと、僕ら日々お世話になってる携帯電話とかノートパソコンとか、
はい、
ああいうのリチウム電池だって聞きますよね。
そうです。リチウムイオン電池が今ほとんど入ってると思いますね。
電池っていうと僕ら昔からおなじみなのは乾電池のね、単1、単2、単3なんていうのはおなじみですけれども、はい、あれは充電するなって書いてありますよね。
あれはもともと充電できない材料が入ってますので、
うん、
充電してはいけない電池ですね。
あ、やっぱり充電したらダメなんです
ね。ダメです。
するとどうなるんですか。
すると場合によってはこう膨れたり、うん、液が漏れたりしますので、うん、絶対にやらないようにしてます。
膨らむんですか。
電池の中に入ってる電解液が分解するとガスになる場合があるんですね。
ガスで膨らむんです。
ガスで膨らむ。
じゃあ最悪爆発する。
まあ最悪そうなる可能性はありますよね。
あ、危ないんですね。
危ないですね。
本当にね、充電池と充電できない電池と何が違うんですか。
電池の中身自体はほとんど一緒です。プラス極とマイナス極と、それが短絡しない、ショートしないようにセパレーターっていうのが間に入ってます。でそれを電解液が湿らせて電池ができるという、構成的にはまあほとんど一緒ですね。違いは材料です。
2種類の材料がそのセパレーターっていう壁で分けられて入っているわけなんですね。
その材料が充電できる材料か、初めから放電使うことだけを想定されて入れられている材料かによって、充電できるできないがもう決まっちゃう。
僕らがよく使うようないわゆる炭酸乾電池とかアルカリ乾電池っていうのは何が入ってるんですか。
あれは亜鉛と、あとはマンガン酸化物というのが入ってます。
亜鉛とマンガン酸化物がつながると電気が発生するんですか。
そうですね。つながるというか直接接触じゃないですけれども、電池に動かしたいものをつないで、つないだ瞬間からもうすでに電池の中では反応が進行して、で、電流が流れるという格好になりますね。
で流れ切ると終わる。
終わりです。充電はできない、しちゃいけない。
充電池は何が入ってるんですか。
充電池、例えばまあリチウムイオン電池って皆さんよく使われてますけども、その場合にはマイナスの電極には炭素系の材料が使われてます。
炭素系の材料、
グラファイトとか
鉛筆の芯みたいな、
そうですね。ああいったものがマイナス極です、
はい、
でプラス極にはリチウムを含む酸化物、例えばコバルトとリチウムの酸化物ですね。
リチウム 100% じゃないんですね。
じゃないです。でそういう材料を使っていて、初めに、充電から入って、充電によってプラス極のリチウムイオンを、マイナス極の炭素の方に入れ込むという、ことをやって初めて使える状態になります。
はあ、
でリチウムイオン電池と言われているのが、ちょっと なんでと思う人もいるかもしれませんが、うん、電池 の、 その充電放電できる原理というのがリチウムイオンのやり取りなんですね、うん、今言ったように充電でリチウムイオンがプラス極からマイナス極に移動して取り込まれた状態が充電された状態になっています、
はい、
で放電の時に何が起こるかというとその炭素に含まれたリチウムイオンが今度逆方向に動いていって、うんうん、プラス極に入っていくと、
はい、
で同時にあの外外部回路には電子が流れるとで、仕事をしてくれるということになります。
あ、なるほど。リチウムイオン自体が移動してるんですね。
だからリチウムイオン電池と言われてるんです。
はあ、リチウムはリチウムでじっとしてて、あの黒鉛の方は黒鉛でじっとしてるっていう、そういうイメージがあったんですけれども、リチウムイオン自体が電気を与えると黒鉛の方に行って、ええっていう作業があるわけなんですね。
そうなんですね。
へえ。充電池っていうのは、まあ、今僕らそうやって携帯電話とかでおなじみのリチウム電池がおなじみですけど、昔なんか日課度とかいろいろありましたよね。
まあ、今でもあの非常用の、うん、ライトのところには二カド電池とよく使われてますけれども、
はい、
まあ、その他にもあの車のボンネットを開けると鉛蓄電池がまずは入って、スタート用に入っていますね、
はい、
でその他言うとニッケル水素電池、はい、まあ、今あのまあテレビでまあ某社でエネループとかいう名前でよく聞くと思いますが、うん、ああいったあのニッケル水素電池っていうのも市場によく出回ってます。
エネループは、まあ、商品名出してなんですけども、エネループはあれはリチウムじゃないんですね。
じゃないです。ニッケル水素電池、
ニッケル水素
いうものですね。
みんなそれぞれその黒鉛の方に移動する物質が違うということなんですか。
あのこれもまたちょっと詳しい話になっちゃいますが、ニッケル水素電池ですと、うん、水素イオンが行き来します、う
ん、みんな
違うんですよ、材料が
いろいろ違うんですね。一番先輩はどれなんですか、元々の充電池っていうの。
元々の電池と言いますと、これは鉛蓄電池。
鉛蓄電池が古い、
一番古いですね。
あの車のバッテリー、
そうですね、
ですね、もうでも今もカーショップに行くと鉛電池ですよね、今も使われてる、
まあ、それぞれ特徴がありますから、うん、鉛蓄電池は、まあ、実績がある電池っていうのはやはりどこかしら優れた点があるということで、うん、鉛蓄電池はとにかくあの信頼性が高くて安いという、う
ん、安い
安いで、あとはあの、電圧が高い状態で放っておいても、うん、あのかなり長期間使えるという、うん、点がありますので、
はい、
もうずっと使われてますね。あれは
得意分野があの車のボンネットの中で、あそこには今の段階では他のニッカド入れたりリチウム入れたりするよりも鉛がいいだろうと。
そうですね、
うん、じゃあそれぞれニッケル水素電池もあのニッカド電池も現役で、それぞれ特徴を生かして活躍してるわけなんですね、で、まあ、最近もてはやされているのはリチウムイオン。
はい、
リチウムイオンはどういうところがいいんですか。
まず一番大きい特徴は電圧が高いということですね、
うん、
あの普通の乾電池ですと 1.5 ボルトとラベルに書いてますよね、
はい、
で2カド電池とかあとはニッケル水素電池は 1.2 ボルト
ちょっと下がるんですね、
その程度なんですよ、
はい、
これがあのリチウムイオン電池は 3.7 ボルトくらい電圧発生しますから
全然違いますね、
もう2倍くらいですね、
うん、
ですからあの電池の大きな特性指標はあの電圧といくらどのくらい長く使えるかっていったら電気容量なんですね。
あ、長持ち、
長持ち度、うん、その掛け算がエネルギーになるんですけども、
うん、
そのエネルギーの密度が非常に高いと。
あ、
で高ければ何が嬉しいかっていうと同じあの装置を動かすのにも小さい体積もしくはあの軽い電源の重さで賄えるといった。
なるほど、
それが嬉しいんですよね。
同じ大きさで長く持つものは、ちっちゃくして同じ寿命にできるわけですもんね。
そういうことですね。
それで携帯電話とかノートパソコンに載せやすいわけなんですね、
ちょっとご存知かどうか分かんないですけども、あの日本の初代の携帯電話っていうの大きさがどのくらいだったかご存知ですか、
あのね、 FM 豊橋ももう20年の歴史がありますけれども、最初あのレポート用に使っていた携帯電話はショルダータイプで、
あ、ショルダータイプですねで一応手に持てるサイズになって、うん、その時でペットボトルサイズでしたね。
立ちましたもんね、テーブルの上で。
そうですよね、平成元年くらい前後の、うん、あの登場ですから、うん、まだその程度ですよ、うん、ま、それが、うん、あの当時はあの二角電池が入ってたんですね。重たくてエネルギーの少ない電池が入っていたので、うん、やっぱり必然的に体積も大きくなって重くなってた、
うん、あ、じゃあ携帯電話がちっちゃくなったっていうのはバッテリーがちっちゃくなった歴史っていうこと、
ね、そうも言いますね。あのバッテリーだけでちっちゃくなったわけじゃないんですが、当然あの電子機器ですから、うん、あの省電力化が測られて小さくなってますが、あ、はい、あの電池の果たした役割は非常に大きいですね。
課題っていうのもやっぱりあるわけですか。
一番大きな課題といえばおそらくあの価格でしょうかね。
高い、
値段が高いです。うん、他に比べたらですね、
鉛電池とかニッカド電池に比べると、
高いけれども、やはりさっき言ったようなあのエネルギー密度が高いといった、うん、メリットが勝って、市場にはもうどんどん広がってるのが実情ですよね。
なんで高いんですか。
まあ、リチウム自体は確かに高いんですけれども、あのその他特殊なあの材料がいっぱい入ってます。ああ、一口にあのセパレーターというあのプラスマイナスがショートしないようにといった膜の話をさっきしましたが、うん、あれにしてもアルカリ電池に入っているようなものとは違って、非常にあの細かい穴が開いた特殊な膜を使ってます。ああ、それ自体の価格がやっぱ高いんですね。でその他あの例えばリチウムイオン電池のプラス極、はい、これにはあのコバルトが入ってます。うん、まあ、コバルトはやっぱり希少金属でやっぱ高いですよね。
はい、あ、なるほど。
アルカリ電池ならあのマンガン酸化物が使えますけど、うん、
そんなこんなの値段が重なってリチウムイオン電池はまだちょっと高いよと。
電解液も違いますしね、水じゃないですから。
はい、あ、その他どうでしょう、リチウムイオン電池で、うん、課題として考えられるっていう。
もう一つ言えるのが安全性の問題だと思いますね。最近特になんですが、電池が熱くなったとか膨らんだとか、ああ、場合によっては火が出た、
ノートパソコンのバッテリーからね、
はいはいはい、そういったの問題がちょっと社会問題化しているかなと思いますね。
はい、あれはリチウムイオン電池の安全性、
うん、研究テーマの一つはそれです、安全性の向上。
どういう工夫で安全性は克服できるんですか。
一つはあの安全性が損なわれるようになる直前のシグナルを捉えるっていう、要は検知するんですね。うん、あの非安全になる直前の状態を電気的にこう検知して、はい、でストップしちゃうというやり方が一つあります。
なんで爆発しちゃうんですか。
まず一つはちょっとこれ細かい話になりますが、うん、充電した時にさっき言ったあの炭素にリチウムが普通にこう取り込まれてくれればいいんですが、はい、あの過充電状態になっちゃうと、うん、金属リチウムというものができます、うん、表面に、
はい、
でその金属リチウムは非常に反応が活性で、あの場合によっては発熱、発煙、発火に至る、うん、トリガーになることなんですよ。
できちゃいけないものなんですね。
で本来それはできないようにあの設計されて、かつあの使う装置の中には安全回路があの一緒に入ってます。
バッテリーの中に。
中にですよ。
バッテリーの中って充電池の材料だけじゃなくて電気回路が入ってるんですか。
正確に言うと、うん、バッテリーの一部のパーツとして入ってる場合と、はい、あとバッテリーの外に、うん、あの安全回路としてあの付帯している場合、もしくはあの本体、例えば携帯電話の本体の回路の一部として安全回路が入っている場合ですね。
過充電しないように、
しないようにです。
見張ってるわけなんですね。
でその、過充電防止の電子回路がもし壊れたとすると、さっき言ったような危ない状況になりうるわけですね。でそこをならないようにちょっとおかしいなっていうのも電気的に電流とか電圧でモニターしてストップしてやると、うんうんうん、そういったあの方向性が一つありますね。
なるほど。
でもう一つは もうあの万が一そういう状況になっても燃えないよという具合に材料を全部変えちゃうという手がありますね。
燃えない材料です。
燃えない材料です。
あ、燃えるっていうのは外側のプラスチックケースが燃えるっていうだけじゃないんですか？
じゃないですね。もう電池の中には、あの水じゃなくて可燃性燃える電解液が入ってます、リチウムイオンの場合には、
はい、
ですから中に発熱源があってもし着火したとするとそれで電池の中から、煙とか火が出る場合も可能性としてはあるわけですね。でそれを、ストップする究極的な手段としては全く燃えないあのセラミックス材料に全部置き換えちゃうという考えがあります。
それでもリチウムイオン電池の役目は果たしてくれるわけですか？
そうですね。
へえ、作りましょうよそれ。
いや今やってるとこですけど。いや結構やっぱりセラミックス固体の中をイオンが動き回るっていうのは、結構難しいことであって、あの液の中をイオンがこうあちこち動くというのは、理解しやすいと思うんですけどね、固体セラミックス焼き物の中をイオンが簡単に動きますかというと、と思われるかもしれないですね。
液体で燃えにくいものっていうのはないんですか？
それも一つ確かにあります。特殊なイオン液体というものがあります、でもそれは非常に高いんですよね。
そうですね。リチウムイオン電池の一つの課題は値段でしたもんね。
値段ですね。
これ以上高くなってほしくないですもんね。セラミックだったらね、焼き物ですもんね。
イオン液体に比べたら多分安いでしょうし、イオン液体もオールマイティじゃないですから、将来的には全部セラミックスの電池っていうのが最適かなと思ってます。
じゃあセラミックでリチウムイオン電池を作っていい結果が出たら新発売ですね。
そう
今それ取り組み中というところ
で。取り組み中ですね。
結構いい成績出てるんですか？
材料レベルでは、そこそこ精度を示すものも出始めてはいますが、結局電池っていうのは先ほど来言ってるようにプラス極とマイナス極とあとはイオンが通るその電解質というその3点セットが基本部材なわけですね。それぞれの特性が整わないと電池としては完結しないんで、足を引っ張っちゃいけないです、どれかが。
はい、ということでリチウムイオン電池を安全にそして低価格でもっと提供できるようにというのが桜井先生のじゃあ一つ研究、
ね、はい、そうですね。
リチウムイオン電池じゃないもう全く新しい電池っていうのはないんですか？
それも今取り組んでるテーマの一つですが、リチウムに代わるものとしてカルシウムイオンを使ったカルシウムイオン電池というものを一つ今始めてます。
カルシウムって骨のカルシウム？
そうですね。
リチウムっていうともう電池でしか聞かない素材の名前ですけれども、カルシウムも電池になるんですね。
カルシウムをもし使えたとすれば、資源としての存在量を見ると、もうリチウムの比じゃないわけですよね。
そうですね。
で安い電池にもなるかもしれない可能性を秘めていると、で加えて理論的に見ると、電気容量がリチウムの2倍になりうるという、高エネルギー密度化に向けて大きなメリットがありますから、ぜひともこのカルシウムを使いこなしたいというふうに思ってます。
リチウムと結構差があるんですか、電気容量は？
ありますね。例えばの話として金属がイオンになるという反応を考えますと、リチウムというのは1価のイオンとして溶け出して、その時に電子を1個放出すると、電子は電流に対応しますね。
理科の授業みたいですね。
でこれがカルシウムの場合ですと同じイオンの数、溶けた時にカルシウムイオンに なると、電子を2個放出すると、要は電流が
2倍
になる、電流容量ですね、電気容量が2倍になると。
じゃあ単純計算バッテリーの大きさ半分でいいっていうことですか？
うまくいけばそうなりうるということですね。
すごいじゃないですかカルシウムイオン電池。
できればの話です
これ試作品ぐらいはあるんですか？
まだコイン電池というか小さい電池でしかまだ実験できてないです。
まだ出てないものですけれども、今日ちょっとラジオで放送しちゃいましたけれども、これ先生の秘密兵器だったんじゃないですか。
いや、そんなことないです。あの先週もあの学会で、2件発表してきましたけども。
あ、そうなんですか。
大丈夫です
大丈夫ですか。これカルシウムイオン電池というのは、もしかしたらじゃあ僕らが知らなかっただけで結構世界では研究されている充電池なんですか。
あのカルシウムイオン電池として見ると、うん、多くはないですね、うん、結構ハードルの高い研究テーマですので。
難しい
ことは予見されてます。
でもカルシウムなんてそこら中にあるのに難しいんですか。
存在量は多いんですけども、うん、電池として使う際には早く動いてもらわなきゃ困るんですけども、はい、その動きが少し遅いと、リチウムイオンに比べるとあの遅いというのがもう分かってますので、うん、それをうまく使うその手立てが結構難しいんですよね。
充電時間が長いってことですか。
あ、そういうことも一つあります。あともう一つは、そのカルシウムイオンをリチウムと同じように、うん、取り込める、うん、放出できる材料が
相棒がいない。
あの結構難しいんですね、やってみると。
黒煙じゃダメなんですか。
黒煙じゃダメです。
じゃあその相棒を今探し中。
探してますね。プラス極マイナス極ともに探してます、
うん、ああそうかそうか。リチウムイオン電池もリチウムだけじゃなかったですもんね、ああじゃあそのベストパートナーを探す旅を今やってるわけ
です。やってます。
あ、そこのハードルがどうも高くて、はい、みんな諦めちゃってる。でも桜井先生は諦めないぞ。
諦めないですね
あ、分かりました。いいものに早く出会えるといいですね。
はい、
先生どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それってどういうことなのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました桜井先生の業界用語は、
二次電池。充電できる電池のことをあの業界用語としては二次電池と言います。まあ、一般にはあの、充電池とか蓄電池とかいう方も結構おられますけれども、まあ、業界では二次電池というのがまあ、正式名称と言っていいと思います。でこれに対して充電できない使い切りの電池のことは一次電池と言います。
義科大では安全安心地域共創リサーチセンターっていう組織があって、特にこの地域を考えた防災の研究を行ってます。で今度津波防災についてのシンポジウムを開きます。興味のある方無料ですのでぜひお出かけください。会場は義科大ではなくて豊橋商工会議所9階の大ホールです。日程は12月7日来週金曜日、お昼1時から夕方5時までです。義科大の先生はもちろん、神奈川大学の防災の先生と千葉工業大学の先生、愛知大学の戸田先生も参加します。詳しくは義科大ホームページイベント欄をご覧ください。天白の城義科大。画像検索って言ったって、探してくる手がかりは文字情報ですからね。犬の写真も猫って書いてあれば犬で検索してもヒットしてきません。その点三次元検索は違います。形のデータで形を検索してきますからね。しかも三次元 3D で。次週12月8日の天白の城は、国のプロジェクトスコープにより行っています3次元検索の研究、義科大情報知能工学系青野正樹先生の研究室を訪ねますを楽しみ。